本日は新約聖書のマルタとマリアの有名な箇所です。とてもわかりやすいようでいて、よく読んでいくと実は難しいのです。マルタの要求は至ってシンプル、わかりやすい。自分ばっかり働いて、妹のマリアは働かない。イエス様の足元に座って、その話に聞き入っている。マリアにもちゃんと働くように言ってくださいと。主イエスを使って、マリアを働かせようというわけです。イエス様一行をもてなすのは大変だったでありましょう。人数だって結構います。イエス様と十二弟子で十三人。それだけでは済まなかったはずであります。その食事の用意ともなれば、それはマルタ一人ではどうにもならなかったでありましょう。姉妹として協力してもてなすというのは当たり前のこと。ですから、ついマルタに同情したくなるものであります。しかし、それに対するイエス様の言葉は分かりにくい。しかし、マルタのことを主は愛して言っているであろうことは、十分に察することができます。マルタよ、マルタよと、二度も重ねてその名を呼んでおります。これは、深い親愛の情の現れ。マルタよ、マルタよ。お前が多くのことに思い悩み、心乱していることを私は分かっているよと、主は言っておられる。いつもの細かい言葉の意味でありますが、心乱しとありますのは、受け身という形で、心乱されているとなり、そこから心配するとか気遣うという意味になるのです。主は、マルタが自分たちのためにいろいろと気遣ってくれていて、心配し、そういう意味で思い悩んでいることをきちんと言い表しているのです。つまり、マルタが本当に一生懸命に、イエス様たちのために尽くそう、奉仕しようとしていることを受け止めておられるということです。ですから、そこまではいいのであります。ところが、最後に何か煙に巻かれるような感じになる。主は言われます。必要なことはただ一つなのだ。というのは、マリアはその良い方を選んだのだよと、仰せになる。そして最後に、彼女のそれを取ってはならないのだよと、いうのです。このイエス様の言っていること、何か矛盾しているような気がしないではありません。マルタの献身的な奉仕を前のところでは認めているようであって、その意味で奉仕の選択肢はいくつもあって、それぞれに大切なんだけれども、でも必要なもの、なくてはならないものは、ただ一つなんだ、という。では、マリアの選びは良くて、マルタの選びは悪かった、ということになるのでしょうか。何を選ぶかが大切なんですよ、と お説教されるであろうことはおおよそ察知できるけれど、正直、マルタがかわいそうになってくる。マルタの言い方は多少きついかもしれない。またイエス様に注意してもらうという、イエス様の権威を使うというやり方がずるいと言えば言えるかもしれない。けれども、それは、それほど目くじらを立てるほどのものではないのではないか。現代の私たちで言うならば、仕事をほっぽり出して、礼拝が大事ですからと言って教会に行ってしまうのは、未信者の家族にしてみれば、それは信仰の名にかこつけたわがままであり、エゴでしかないのではないか。そんなのがキリスト教の信仰というやつなのか。もしそうならごめんこうむる。と言われかねない。つい先週、教会の最高議決機関である教会総会で、家族伝道を大切にしようと、今年度の活動方針の中に織り込んだのでありますが、家族に、今日のこのマルタとマリアの話を、いや、これは教会では有名ないい話だから、と言って聞いてもらったとして、もしもそこでこんなネガティブな否定的な反応が返ってきたら、皆さんなら、なんとそれに答えるでしょうか。困ってしまうのではありませんか。そういう意味で、わかりやすいようでいてわかりにくい。簡単なようでいて簡単ではない。そんな私たちに、まるで水先案内人のように、イザヤ書44章の今日の御言葉があるのです。結論から先に言ってしまいますと、イザヤ書の御言葉から、マルタとマリアの記事が、渇きの物語である、と示される。今日のイザヤ書44章のところでは、神様がイスラエルの民に向かって、私とあなた、と、まるで差し向かいのようにして言われる。ジッパ人からぎにはしない。目と目がバシッとあって、しかもその目をそらすのを許さないような緊張感があります。あなたと言われているのは、バビロンに国が滅ぼされて強制連行とされ捕囚となったイスラエルの民のことであります。挫折した人間です。希望を失ったか失いかけている人間です。そのあなたに向かって、ご自分のことを少し客観化しながら言う。私のしもべヤコブよ。私の選んだイスラエルよ。聞け。あなたを作り、あなたを母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。私とあなたとの関係はこうだ。私こそがあなた、お前を作り、選んでしもべとし、そしてあなた、お前を助けるものだ。すごい呼びかけではないでしょうか。宣言のように言い放っている。そして、聞けと命じている。何を聞くのか。それは、神様がいかにして、あなたを助 けてくださるかであります。いかにして助けてくださるのか、それを例えで示す。乾いている地に水を注ぐように、乾いた土地に流れを与えるように。国が滅ぼされ完膚なきまでに打ちのめされたイスラエルの民は、乾ききった大地のよう、ひび割れて作物の一つも育たない、そんなありさまだ。しかし、あなたを作った私が水を注ごうと言われる。水を注がれて潤いを与えられ、緑豊かな芳醇な大地となし、草木が生い茂り豊かな実りをもたらす。私たちはきっと思い起こすことができる。昨年の12月にアフガニスタンで武装勢力によって殺害された中村哲という方のことを、テレビでも中村さんの働きが改めて紹介され、多くの人の心を打ち揺さぶったと思います。中村哲さんはキリスト社のドクターとして、国内病院の勤務の後に1984年日本キリスト教海外医療協力会、略して JOCS から派遣されて、アフガニスタン北東部のペシャワールというところに赴任いたします。以来20年以上にわたってハンセン病を中心とする医療活動に従事されました。しかし中村さんはそこから医療の働きだけではなく、乾ききったアフガニスタンの大地に水を引く灌漑事業に着手されました。生活を、ただ医療を病気を治すのではなく、生活そのものを何とかしたい、その思いの中から水を引くという働きに乗り出していかれた。灌漑事業であります。荒涼とした大地が何年もかかるわけですが、ついに目を見張るような一面緑に覆われ、豊かな作物が収穫されるようになっていった映像が紹介されておりました。乾ききった大地、もうとても再生できそうもないありさま、そんな乾ききったところに水を引き、水の潤いをもたらすことで、大地は生き生きとした緑の草木に覆われていった。アフガニスタンの中村哲さんの働きだけではなく、アフリカや世界各地でもきっと同じような働きがあるでありましょう。イザヤ書の言葉は、生きる希望を失って乾ききってしまって、とても再生できそうもない人間も、神の注ぎたもう水をいただくなら、生き生きと生きるようにされる。そういう意味で助けられると言っているのであります。問題は乾いた大地です。人間のありさまを例えているわけで、それは人として魂が乾ききっている、枯渇しているありさまです。 しかしそれがなかなか自覚できないのです。この無自覚な渇きは、人や世の中が平穏で、いわば普通の生活をしているときには、自分でも気づくことなく、本当に無自覚に渇きというものが心の奥底に、魂の底に埋もれている。しかし、様々な困難や試練に直面すると、その無自覚に秘めていた渇きがあらわになる。表に出てくる。今、世界中に及ぶ新型コロナウイルス感染症という疫病の災い、苦難に直面する中で、やはり人々の中に、そして私どもの中に埋もれていて、無自覚だった渇きが、顔を出してきているのではないでしょうか。それは具体的には、デマ、流言飛語、誹謗中傷、無慈悲、悪意と曲解、貪欲と自己中心、不安と恐れ、疑い、そして今日ぬるかに出てくる言葉で言えば、思い悩み、心乱すことが噴出してきている。そこにある心魂は、乾ききった大地のように、硬くなり、硬くなで、聞く耳を失っている。懸命に情報収集はするのでありますが、実は聞く耳を失っている。大事なこと、なくてはならない必要なことが聞けないでいるのではないか。今日のマルタの姿には、最初同情を禁じ得ないようなことを申しましたが、実は今現在、私たちが抱えている世の中の状況とつながっているのではないか。そう見ることができると思うのです。大事なこと、なくてはならないただ一つのことに聞くことができず、無自覚な渇きの中から、思い悩み、心乱しながら、結局やろうとしているのは、マリアに手伝わせようと強いる、強制しようとするようなこと。しかも、主イエスの権威を使って、マルタは言います。主よ、何とも大思いになりませんか?と。これは、もちろん大思いになるでしょうと言ってるようなものです。自分の正しさを確信し、イエス様にまでプレッシャーをかけている。このマルタの姿を見ながら、もしかしたら自分も乾いているのではないか。そう自らを問うことができたなら、実はもうすでにそこに大きな恵みがあると言えると思います。そして、目を背けず、自らを見つめ続け、考え続け、祈り続けるのです。なぜ自分はこんなに乾いてしまっているのか。これまで真面目に生きてきて、努力し、それなりに世間一般に後ろ指さされることのないような、まっとうな一市民として生きてきたのに、それなりに充実してやってきているはずなのに、なぜ自分はこんなに乾いてしまっているのか。今日のイザヤ書の中にきっと答えはある。もしかしたら、あなたを作ったという方から 離れてしまっていたのではないか、切れていたのではないか、ブドウの木の枝が幹から離れてしまうときに樹液も行き来しなくなって枯れていくように、自分が作られたという存在根拠となる支えを失った人間、そうなると別な何かをやはり無自覚に求めてかき集めようとする。一時は満たされ大丈夫だと思ってもすぐに渇きは呼び起こされ、もっともっととなり、それは満たされない恐れに囚われることとなる。この無自覚な恐れが現実的には裏返しになって表面化する。どう表面化するかといえば攻撃性であります。人を責めて攻撃して裁いていく。そこで何が生まれてくるのかといえば分裂と分断、争いと破壊、そして最終的には孤立であります。罪という言葉を使えませんでしたが、この作り主から離れて無自覚な渇きから、実際には罪が雪だるま方式に増えていく。止めようがない。イザヤ書から神の助けが乾ける者に水の注ぎとして与えられると示されましたが、今日のマルタとマリアの記事はルカ福音書にしかない乾きの物語であります。そして同じような乾きの物語がヨハネ福音書にしかない記事としてサマリアの女の記事があります。ヨハネの福音書4章であります。この二つは共鳴し合っている。ヨハネの方で主イエスはよりはっきりと言われている。私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。そして少し後の7章のところにこうもあります。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きる水が川となって流れ出るようになる。マリアはまさにこの生ける水、乾くことのない水の注ぎをいただこうとしている。マリアがなぜそのように聞くものとなれたのかはわかりません。何かがあったのでしょう。しかし、このマリアに反応するマルタを通して、私たちは自らの渇きに、そして世の中にも蔓延している渇きに気づかされる。その気づきが、まず恵みであります。そこから、十字架上に、渇きの極みを味わい、身に覆ってくださった主イエスを仰ぐのであります。渇きのもとにある、作り主なる神様からの離反の罪を許す生ける水、許しの言葉をここに聞くものと、我らもせられている。どうしてかはやはりわからない。偶然というか、成り行きというか、聖書はそれに違うという。偶然でも、成り行きでもなく、神のご意志だと。あなたを作ったものの意志である。 そしてそれは主の愛のゆえだと。イザヤ書の言葉が下敷きのようになって、今私たちの心に、魂に響く言葉がある。聞け、十字架をもって私があなたを助ける。乾くことのない水、すなわち月の許しをあなたに注ぎ与える。十字架上で、私は乾くと言われた、その主の乾き、苦しみ、そしてその死は、恐れと罪の囚われ人、捕囚の民となった者を、その苦しみと命の代償をもって贖う、買い戻す救いの御業だった。だからこの救いをいただき、受け取った者は、イザヤ書の言葉にあるように言うのであります。私は主のもの、と。悔い改めて聞こうではないか。なくてはならないただ一つの必要なことを、十字架のもとで、枯れた、乾ききった我を、乾きからたくさんの人を傷つけ、自らをも貶めてしまった愚かな罪を重ねてしまった我を、憐れみたまえと祈ろうではないか。主は答えてくださる。恐れるな。私のしもべよ。私の選んだ愛する者よ。私がお前を作った。その私がお前を助けると。十字架に、全き贖いを成し遂げ、復活して生きていたもう主が、御手を述べ、今日も招いておられる。その御手に委ねて、私は主のものと告白し、主の備えたもう道を、また一歩、また一歩、進み行こうではないか。主にありて、我ら安し、聞く者とせられし者は泉となりて、その道の足跡より、麗しき流れ溢れきたらん。しかし、それを見ようとして、振り返るな。前を向こう。主は、人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。2019年度の最後の主の日、マリアのように、ただ一つの必要なことに聞き、恐れることなく、新しい一歩を踏み出していこうではないか。